2ページ、3ページです。2ページです。再起オーガニック、私たちにもできる持続可能な街づくり。再起市の宝物である豊かで美しい自然を将来まで守り、次世代やその先の世代にとって住み続けられる街を作るため、SDGs と令和2年3月に再起市が定めた再起オーガニック憲章に基づき、再起市は再起オーガニックシティの実現を目指しています。ここでいうオーガニックとは、一般的な有機農林産物のことではなく、将来にわたり持続可能な街を作るために、経済、社会、環境の3つの側面に配慮し、そのすべてが調和した取り組みを言います。地域の未来のため、オーガニックをキーワードに、市民、企業、行政で手を取り合って行動することが大切です。持続可能な街づくりのため、今自分ができることを考えてみませんか？ SDGs とは、2015年9月の国連サミットで定められた国際目標のこと。S はサスティナブル、持続可能な。D はデベロップメント、開発。G はゴールズ、目標。3ページです。人と自然が共生する持続可能な町へ。佐伯市では令和5年度から3つの側面に配慮した取り組みを推進しています。経済、社会、環境という3つの要素が作用し合うことで、循環型共生社会が生まれる取り組みの事例を見てみましょう。表による佐伯オーガニックシティの実現。人と自然が共生する持続可能な町、循環型共生社会。経済、生活基盤、産業振興、地域活性化。社会、保健医療福祉、教育文化、まちづくり。環境、自然、生活環境。経済かけ社会、社会かけ環境、経済かけ環境という3つの要素が作用し合うことです。3つの側面ってどんなこと？上の表にある経済、社会、環境という3つの側面に配慮した取り組みとはどういうことか、例を挙げて考えてみましょう。例えば、佐伯市で取り組んでいるサイクルツーリズムで見てみると、自転車は子どもから大人まで気軽に乗ることができ、利便性が高い、環境や健康に優しい、維持コストが安いといった様々なオーガニックな魅力があります。3つの側面が作用し合い、人と自然が共生する循環型社会が実現されて、輝く地域や人づくりにつながっています。社会、健康増進、自転車に乗る機会を増やすことで、市民の生活習慣病予防や健康増進、健康寿命の延伸につながります。環境、温室効果ガスの削減。市民の移動手段が一部でも車から自転車になることで、温室効果ガスである二酸化炭素の排出抑制にもつながります。経済、自転車イベントなどの開催による経済の活性化、ツール・ド・サイキなどの自転車イベントの開催や自転車ツアーの誘致により、佐伯市内の経済活性化につながります。4ページ、5ページです。今、自分ができることを。令和2年3月、佐伯市は自然環境に優しい持続可能な街づくりを推進するため、佐伯オーガニック憲章を定めました。佐伯オーガニック憲章に基づき、佐伯オーガニックシティの実現へ向けた取り組みを進めています。私たちの日々の暮らしの中に、優しさが求められています。このことを意識することで、憲章の歌う、喜ぶこと、つながることの実現が見えてきます。それが持続可能な街づくりなのです。その暮らしの優しさが大きな未来へとつながるために、私たちにできることを考えてみましょう。再起オーガニック憲章、自然環境に優しい、持続可能な街をつなぎ続けるために、ここに、再起オーガニック憲章を定めます。私たち再起人は、オーガニックを学び、 楽しみながら、一つ水や空が喜ぶことをします。一つ森や土が喜ぶことをします。一つ心や体が喜ぶことをします。一つ命が喜ぶことをします。一つみんながつながることをします。水や空が喜ぶことをします。クリーンアップ活動に参加しよう。食器の汚れを拭き取ってから洗おう。エアコンの設定温度を一度変えてみよう。車ではなく歩きや自転車を使おう。シャワーなどの水を出しっぱなしにしない。森や土が喜ぶことをします。マイバッグやマイ箸、マイボトルを持ち歩こう。毎日の食事ではできるだけ食べ残しを減らそう。紙の無駄遣いをなくそう。山登りを楽しもう。イベントで植樹などの機会があれば参加してみよう。心や体が喜ぶことをします。子どもたちが食材に触れる機会を増やし、食事の楽しさ、大切さを伝えよう。オーガニック食材など、体に優しい食材を取り入れてみよう。散歩やジム、地域の体操教室など、運動の機会を持とう。毎朝太陽の光を浴びてきちんと朝食を食べよう。子どもも大人も自分の思いを自由に表現できる場や機会を作ろう。命が喜ぶことをします。防災意識を高める取り組みを行おう。地震や台風、水害などの際は迅速な避難ができるよう声をかけ合おう。余裕があれば災害時のボランティア活動に参加してみよう。身近に悩んでいる人がいたら声をかけてみよう。周りの人との挨拶や会話の中での気遣いを心がけよう。みんながつながることをします。趣味やサークルなどのコミュニティを持とう。地域コミュニティの集まりや地域の祭りに顔を出してみよう。家族で家事や育児に参加し、声をかけ合おう。子育てや介護をしていて孤独や不安を感じたら、身近な人や地域の支援センターなどに相談しよう。地域外の人との交流を楽しもう。私たちはこんな取り組みをしています。栄養バランスのいい食事を心がけています。北谷心さん、東馬くん。子どもの健康を考え、緑黄色野菜たっぷりの栄養バランスがいい料理を作っています。また、エアコンの設定温度は、夏は低くしすぎないよう、冬は高くしすぎないように気をつけています。自然の恵みを暮らしに、運の千恵子さん。日頃から自然に感謝し、暮らしに季節の楽しみを取り入れています。季節の花や野草をブレンドしてお茶にするのも習慣です。野草塾も開いていて、自然に興味のあるいろいろな人と交流しています。住み続けられる街づくりを目指して、私たちの暮らす地域の10年先、100年先はどのようになっているのでしょうか。次世代やその先の世代がいつまでも健やかな暮らしを送るためには、今目の前にあるさまざまな問題と真摯に向き合っていく取り組みが欠かせません。戦争や紛争、環境、エネルギー問題など、地球規模のテーマも大切ですが、まずは目の前の小さなことから、身近にあふれる最近の豊かな自然を守るために、家族や地域の人と協力し、普段の暮らしの中からできる取り組みを増やしていきましょう。5ページ、写真2枚。1枚目、北谷心さん、東馬くん。2枚目、運野千恵子さん。写真終わり。問い合わせ、制作企画課本庁舎5階88番窓口、電話22-4104。